イエスが帰って来られると、群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。ガリラヤの向こう岸から戻ったイエス様を人々は喜んで迎え入れました。これが嘘でないことは、このあと42節後半、群衆が周りに押し寄せてきた。近寄ってきた。そのことが伝えられていることからもよく分かってまいります。自分たちの世界ではないところから戻ってこられたイエスさん、自分たちの世界に住む人々が喜んで迎え入れる。そのために押し寄せてくる。イエス様の人気ぶりをうかがい知ると同時に、シュロの手術から始まる受難州で出会う群衆たちの姿をどうしても思い出してしまいます。大歓迎する。そして数日後には殺せ。そう叫ぶ。迎え入れたり追い出したり。一部分という自分の視線でしかイエス様を見てない姿が浮き彫りにされていると思う。そしてここにいる草深教会、キリストの体とされた私たちは、イエス様の周囲に群がるものなのか、イエス様の足元にひざまずくものなのか、イエス様の足元に座るものなのか、すべて通ってきたはずであります。それをクリアさせてくださっているのはただ十字架のキリストだけである。私たちはこの神様の働きの中で、改めて今日の御言葉を聞きたいと思うわけであります。さて、大勢の人々がイエス様を待って待ちわびていました。その中でも特に、今か今か、イエス様を待っていた人が二人今日登場します。一人は街道長でヤイロ。もう一人は名前は分かりませんけれど、12年間出血が止まらない病気に患っていた、そういう女性であります。またご存知のように、今日の物語はこの二人の物語、これを一気に聞くことがよく行われるケースでありますけれども、今日は特に出血が止まらない女性の物語、ここに集中いたします。ただこの女性の物語は、ヤイロが癒しを求めることから始まって、その家に到着するまでのその間に起こっている。皆さんも耳にしたことがあると思いますけども、この形はサンドイッチやハンバーガーの具のように女性の物語が挟まっているということであります。そして大事なことは、このサンドイッチにしろハンバーガーにしろ 聞いたあなたが、これを何というサンドイッチ、何々サンド、何々バーガーと呼ぶのかということが、問われているということであります。正直、私自身も、いまだにこのサンドイッチの名前を一つに絞ることはできていません。日々救い主が大きくなるからであります。自分が名付ける、その中にキリストの働きを閉じ込めてしまう、それが怖いからこそ一つに絞ることができない。日々キリストが大きく、そしてキリストの十字架が重く、重くなればなるだけ軽くなります。軽くなればなるだけ重くなる。この中で一つの告白、名前をつけることはできない。ただこのサンドイッチを食べると命じられていることを忘れてはいけません。差し出されるままに食べきる、名前をつけることも食べることも、教会信仰の言葉で言えば告白や祈りや賛美、そして与えられている信仰です。言い換えれば、救われているあなたがこのサンドイッチを何と呼ぶのか、その応答が求められている。その応答の中で何て呼ぶの、こう呼びます。この応答の中で群衆は信仰者となっている。この点が私たち曖昧にしてはならない部分なんだろうと思わされます。さて、このサンドイッチの具の方に行きますと、まずこの女性の12年間の孤独、それは何だったか。神様の御言葉、御心、御意志として与えられた律法で、神様の清さを生きるために与えられた律法が、実はこの女性を孤独の中に突き落としている。また清さを守るため、福音を守るために与えられている。このことを勘違いしたとき、勘違いを起こした者たちは神様から離れてしまっている。旧約聖書レビ記15章などには、日本語では汚れとか不浄と訳されるターメという言葉が出てきます。タブー、禁忌のことであります。そのルールがたくさん記されている。タブーの間は人間社会からの隔 り、それが求められ、治癒したときにもう一度社会に復帰することが許されている。この点については、先週の住み直す、リハビリ、このことをイメージしていただいたら参考になると思います。何かしらの理由によって社会から隔離され、その理由が回復したときに、改めて住み直すことができる。女性の場合は出血、血、そして男性の場合は、いわば精子、これに関するタブーの期間は閉ざされてしまう。なぜ閉ざすか。血も精子も命に関わる、命に関係する事柄だからであります。この命の生き死にに関する事柄を人は治療すれば何とかなる、そう考えますから、43節で医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえなかった、こう表現します。ただイエス様に出会った女性は47節、女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエス・キリストとの出会い、交わりっていうのは、治療や完治、治る、傷口が塞がるようなそういう行為ではありません。癒された、取り戻されたという回復、それが起こってくる。命が尽きようとしていた女性をイエス様は命に連れ戻してくださる救い主キリスト、そして果てる命から命に連れ戻す力がキリストによって動いている。終わらない命であります。永遠の命であります。救いのよって与えられている神の国で永遠に生きる命であります。今読んだように、命の消耗は全財産を失っても食い止めることはできません。ただ救い主キリストの力が働くことで命のあがない、救いが起こる。この命をあがなう、あがない救う力をマリアはクリスマスの時に大いに褒めたたえました。また主イエスは主の力が働くことで病気を癒しておられる、このことはすでに私たち何度か出会っております。復活の主によって立てられたペテロは使徒言行録でこの力を命への導き手、こう表現しました。 証言しました。命への導き手、つまり命の源、そして命を作り出す創始者のことでありましょう。この力は神のものであります。神の国の力であります。主なる神はこの力を遺憾なくキリストを通して、十字架と復活を通して存分に振るうことで、イエス・キリストを十字架の死に渡し、死者の中から復活されたのです。これはコロサイ書が証言する、この力への証言であります。今、あえて何度か、証言、この言葉を用いました。それは、この長血の女性がイエスの力が働いたことで自分が尽きる、滅びる、その中から命の中へ連れ戻されたことを47節。触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話したと。証言をする、そういうものに変えられているからであります。彼女はイエス・キリストと出会う前、主税人のザーカイと同じでありました。相手からは隠れて見つからないようにしながら、いわば自分の安全策、その中で一歩も動こうとしないで、そこから相手を見る。まあ、ザーカイとこの女性、理由は違うでありましょうけれども、隠れて自分の土俵の中からこっそりイエス様を見る点では同じであります。彼女のザーカイも正気になってイエス様の足元には座っていません。大群衆に紛れてイエス様に近づき、後ろから服の房に触っただけです。匿名のまま。何とかしてほしいという気持ちは大いに感じられます。ただ、何とかなるという信頼や信仰はまだ見えてこない。おそらく治ればラッキー、治らなくても仕方ない的な微妙な思いが彼女の本心だったと思います。けれどもイエス・キリストはこの女性を見つけます。そこで初めて女性は主の御前に出てくる。震えながら、これおそらくイエス様が聖なるお方で恐ろしいというよりも、みんなの前に囚人監視のもとに置かれることへの怖さでありましょう。何を言われるのか、人からどう思われるのか、 一瞬の間にいろいろ考えただろうと思います。それでも観念してイエス様の御前に出る。そして癒された次第をみんなが見ている前でみんなに証言する。同時にそれはイエス様への告白であります。まさかだったのか、確かにされた。匿名だったものが光を受けることで照らされている。大勢の中に隠れたり紛れたりすることしかできない。治ればラッキー、治らなくても諦めがつく、そういう女性が主の御前に呼び出されている。いる未来形ではなくいるわけであります。現実に起こっている。そして自分の身に起こったこと、自分が必死になって拝み倒して動いてもらったのではない。キリストの力が予想をはるかに超えて動いてくださった。治る、その願いが命の中に連れ戻されたこと、癒されたこと、彼女自身の願い以上の神の国の力、エネルギーが彼女に与えられた。そしてこれを証言するものとされた。まさしく復活の力、これによる奇跡がここで行われている。キリストの力が働くとき、それ以外の理由が存在しないことがここに示されています。大勢の前で主イエスの力が働いている。証言し告白する、これが私たちの終わりの先にある神の国の礼拝でありましょう。すべてにおいて神の力が働いていることを証言し告白する。イエス様は最後にあなたの信仰があなたを救った、そう宣言してくださっているのは、匿名の彼女を認めたからではありません。まだ自分の中に閉じこもろうとするその匿名性、自分の枠の中にいる孤独、その女性がキリストの命にを灯す力によって キリストの前に立つ、正気を取り戻して主の足元に座る、この命の中に迎え入れることができる力、この力を信じる、与えられた信仰、 これをイエス様は、あなたは救われたんだ。そう宣言してくださっているわけであります。あなたの信仰があなたを救った。この許しの宣言は、ルカ福音書で4回出てきます。イエス様との個人的な、また人格的なつながりができたとき、つながった、接点を持った以上にですね、この力に飲み込まれて初めて、私たちの中の匿名性、恐怖、これがドロドロに溶けていく、力に飲み込まれていく、命の源であるキリストから発せられる許しの宣言と、そして派遣であります。私たちが必死になってイエス様にしがみついているのではない、命の中に迎え入れてくださっている、そのお方が命の中で私たちを保護し、守り、派遣してくださっている。信仰とはこの新しい生活がこのキリストの力によって始まっている、守られている、完成されることを信じることで、自分が中心でそれが理由ではない、ただ十字架と復活、これだけが理由であります。このキリストの力に飲み込まれたとき、イエスが帰ってこられると、草深教会は喜んで迎えた。命をこの地上に、私自身に与えてくださったお方が、その働きを終えて今、神の国で、神様の右に座って、私たちに与えたこの信仰が、力が、なくならないように、取りなしの祈りをしてくださっている。このお方がもう一度、私たちを裁く、確認するために戻ってきてくださる。お前はダメだ、お前はいい、そういう裁きではない、飲み込まれていることを信じるか、そのことを確認しに戻ってきてくださる。自分が必死になって守ろう守ろう守ろうとしていた、その信仰ではなく、与えられ取りなしの祈りの中でつなげられているこの信仰、それは主の力が働いている。主の力が働く、これが平和の関係であります。あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。この安心してっていうのは、波風がないこと、自分が自分でいられるという、そういう安穏としたものではありません。 罪人の罪を許し、和解を結び、平和な十字架と復活を立ててくださっている。この神が、今も、取りなしの中で、終わりの中で、あなたを迎え入れようとしてくださっている。神様が今も力を振るってくださっている。この平和の中で生活をしなさい。やがて来るイエス・キリストを本当に大喜びで迎え入れる。その歩みを続けていきなさい。十字架と復活の足元に正気になって座る者、その力を証言する者、私たちに託されている信じる者として、命を喜び、命の力を喜ぶ歩みであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たち、まだまだイエス・キリストを告白する、褒めたたえる、礼拝する。そのことが不器用なものであります。それへどうか正気を取り戻して、主の足元に座る。主が働いてくださる命の戦いをどうか主の足元で最初から最後まで見て、聞いて、告白していく、証言していく、その生活をこれからもあなた様ご自身が亡くならないように、取りなしの祈りを続けて、平和のうちに歩んでいくことができますようにお願いいたします。私たち一人一人、匿名という中に入り込んでしまうものであります。どうか命の中にいられられて、入れられていることを私たちが喜び祝う信仰の歩みを守り続けてください。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。